どうも大魔王です。復活大観トレーニング朗読71日目ということで、11週目の初日なわけですけど、まあ昨日はサボっちゃうしね。なんかね、全然ダメで、なんかね、ものすごくこう眠かった。ずっと眠くて、で70回目を編集しながら何遍も寝るんですよね。何回も寝て、編集が全然できなくて、もうこれはダメだと思ってね、布団に入ったら今度は寝れないという、もう久しぶりにこう眠剤を使いましたよ。そしてもう超久しぶり、1年ぶりぐらいに眠剤使ったらね、こんなん全然効かねえやと思った瞬間に寝ました。薬って怖いね。そして今日はね、仕事をやってきて、仕事終わりで貴族のたしなみの収録をして帰ってきて、ご飯食べたらもう結構遅くてですね。で、ごちゃごちゃごちゃごちゃしてたらもう超夜中。3時半。いや、今日もサボってやろうかと、本当はちょっと思ったんですけど。まあ、2日連続サボるとね、まあ、ろくなことがないので、もうちょっとだけでもやろうと思って、今日は三章全部は多分いかないですね。なんとか10ページぐらいだけでもと思っております。403ページからなので413ページぐらいまではなんとか、まあ、切りのいいとこで415ページとか、そのあたりまでなんとか頑張って今日はちょっとそろそろ寝たいかなと。まあ、明日は仕事じゃないんで、まあ眠れなかったら眠れなかった時ですが、はい、とりあえず、もう言い訳ばっかりですがね、久しぶりにちょっと言い訳がましいです。いつも以上にね、70日目あんなにこう頑張って、一生懸命だったのになとか思ったりして、よし、第3章突入ですけど、期待しないでね、よっ。三崎純子から深町の自宅に電話があった。おもちゃの残りをお渡ししたいという要件だった。新宿まで出るついでがあるので、その日に新宿でお会いできればと純子は言った。大きな荷物になるでしょう。それほどでもありません。僕が伺いますよ。用事がありますので、それと合わせてと思いました。絵の資料ですから気になっておりました。ラフスケッチはできています。そうなのですか。こんなに早くに。ではぜひともそのことも合わせまして。伊勢丹に用があり、その正面入り口ならわかりやすくていいと純子は言った。だからそこで待ち合わせることにした。二人は時間を決めた。その日、時間通りにそこへ行くと、三崎純子はすでに来ていた。先日と同じ包装紙でくるみ、紐をかけた荷物が彼女の傍らにあった。先日よりもサイズは大きいように思えた。これで全部なの。荷物を指さして彼女は言った。今ちょっと男っぽい声で喋っちゃった。これで全部なの、だったね。もう、直さないけど。なんかやり始めたら頑張れる気がしてきたけど、無理はしないつもりです。連日やってきて、やっぱり、前もこんなことあったかな、一日休んで、どーっと疲れが出てね。今日の場合はもっと早くにできてれば、もっと違ったのかもしれませんけど、うだうだしてたら自分が悪いんだけどね。よいしょ。伝票を起こしたわけではないので、返却は必要ないと思うのよ。いただいときなさいよ。それもいいね。自宅にあるのはすべて詳しく観察しました。よくできたおもちゃですね。待ち合わせの時間は夕食の時間でもあった。伊勢丹で用事を済ませたら中村屋でチキンカレーを食べたいと彼女は言った。一度だけ食べたことがあるの。とっても美味しくてまた食べたいと思っていて、なかなか機会がなくて、今日は食べたいわ。ではチキンカレーを食べましょう。ここの呉服売り場に用があるの。母に頼まれた帯留めを買うのよ。それだけ。付き合って、それともここで待っててくださる。深町は付き合うことにした。彼女の傍らを歩いた。エスカレーターで上がっていくのが好きだと彼女は言い、呉服売り場までエスカレーターを乗り継いだ。 売り場の中年の店員とのやりとりを深町は聞くともなく聞いて過ごした。彼女の母親が使う帯留めではなく、親戚の人への贈り物であり、どのような帯留めなのか、母親が細かく指定したようだ。腹が全然上がんないっす。さっきの頑張れそうだ。早速撤回します。無理。全然お腹が上がんない。でも、どんどん進めるっていうことができない。ね、母が言ってますけど、自分の中でも息遣い荒くないんですよ。もう完全に記憶の方ですね。一応三章が何ページまであるかは見とこうかな。三章が何ページまであるかというと、434ページまで。今が408ページだっけな。そうですね。34ページ。34ページ、計算ができない。明日20ページにするために14ページまで進んどくっていうのは、ありかな。414まで進んどいたら、明日が20ページということになりますよね。まあ本当はそういう計算でやるものじゃないと思うので、なんかこう自分でやりながらもこう、嫌な感じがするんですけど。まあでも、まあとりあえず410を超えてどこまでいけるかで考えたいと思います。店員との気さくなやりとりは要領が良く、無理なく積み重なっていく理論は的確な結論を引き出した。彼女は帯留めを買うことができた。支払いをして包装してもらい、店員は彼女と深町をエスカレーターまで送った。伊勢丹を出て中村屋へと向かった。そしてそこのレストランでチキンカレーを食べた。その席で彼はラフスケッチを見せた。その出来栄えに純子は感嘆していた。中村屋を出て深町は純子を論外誘ってみた。純子は熱意を示した。行ってみたいわ。どんなところかしら。新宿のバーなんて初めてよ。ミロンガ？え？あ、さ、今ロンガって呼んだよね。見てあったわ、ちゃんと。誤食かと思ったけど。ミロンガだったね。純子をロンガって言ったね、僕。なんでミロンガ？ミロンガって読めなかったのかな。よくわかりません。よいしょ。足元がおぼつかねえ。よいしょ。ちょっと位置を変える。よいしょ。ミロンガまで二人は歩いた。彼女と肩を並べて歩くときの自分の歩調との一致の中に、知り合ってからこれまでまだ二度目である彼女という人の奥行きのようなものを彼は感じた。ミロンガには男の先客が二人いた。一人は小説雑誌の加納という編集者。そしてもう一人は加納と同じ世界で仕事をしている飲み仲間だった。深町は純子を加納に紹介した。あのおもちゃ制作会社の副社長として活躍している人が加納の昔からの親しい知り合いだという。アメリカ向けのクリスマスのカタログの仕事は加納から副社長を経由して深町に依頼されたものだった。やっと、加納さんがちゃんと出てきたね。加納さんがいるって分かってて来たんでしょうかね、これね。知らないで、ミロンガに行ってみたら、たまたまいたのかしら。気まずいな、それ。僕だったら相当気まずいと感じちゃうな。できるだけ知り合いがいるところには連れて行きたくないな。そういうとこがダメなのかしら。もしかして。さっさと知り合いのところに連れて行くっていうのは、いいのかもしれないですけどね。よいしょ。そうか。こんな綺麗な人が担当なのか。それでもうお二人はデートかい？今日はラフスケッチをいただきましたの。 何度でも書いてもらうといいよ。その度にデートしてさ、カレーライスぐらいおごってくれるよ。加納のその言葉に純子は声を上げて笑った。華やいで明るい笑い方にはくっきりとした輪郭があり、その輪郭は彼女の性格であると同時に無理なく身についている人あしらいの巧みさでもあった。私たち中村屋でカレーライスを食べてきたのです。君は彼女におごってあげたか？加納が深町に言った。全然腹上がってないっす。ずっと腹ついてます。全然上げれるあれがないですね。前にも言ってましたけど、靴下も履いてないのに足がすごい滑りますね。うん。それで最初、角に足を置いて滑らないようにと思ったけど、それでもダメですね。うん。まあ、つまり僕の姿勢が良くない証拠ですよ。うん。やっぱり今日は、あと1ページほど、414まで、うん。なんとか済まして、寝れるかどうかわからないけど寝てみたいと思います。君は彼女におごってあげたか？加納が深町に言った。僕が支払いました。よしよし。そうだ、加納さんに見せるものがあるのです。深町はカバンを開き、中からスケッチブックを取り出した。このカバンの中にこれはいつでも必ず入れてあった。スケッチブックを開き、挟んであった絵を取り出し、深町はそれを加納に差し出した。受け取った加納はそれを見た。そして、ああ、と語気を長く引っ張った。ああ、これはいい。これは素晴らしい。エリコさんの花の模様のシャツです。はい。ちょっと全然限界突破どころか、限界まで行ってないです。本当は。本当は行ってないけど、体力的にも行ってないけど、ちょっと非常に言い訳がましく今日はここで終わります。うん。まあ、こういう暇あっていいさっていうのはあんまり良くないけど、あっていいさじゃないけど、こういう暇あるさという感じで今日は進みたいと思います。とりあえずサボらないで、なんとかこれだけでもやった自分を、とりあえず褒めておきたいと思います。
復活、体幹トレーニング朗読。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。